皆さん聞こえますね。
はい、聞こえますよ。
はい、
はい、聞こえます。
じゃあ今からですね、このミニ講習会を始めます。今日は、スカイプのことについて、お話ししようかなと思うんですけれども、じゃあ今から始めますね。スカイプの向こうの皆さんにも一緒に受けてもらうことにします。もし、質問悪くなったら途中で退席してもらったり、来てもらったりしても構いませんから、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ今日はですね、スカイプというですね、インターネット電話ソフトのことについて、お話ししたいと思います。インターネット電話はですね、まず電話というのが、今メールとか、普及してきましたけれども、そうですね、多くの人にまだ電話というのは直接会話するのに、利用されてると思うんですけれどもね。電話というのは、最初に、1876年にですね、アメリカのグラハマ、グラ、グラ、ちょっと待って、グラハム・ベルという人によってですね、発明されたと言われています。で、このグラハム・ベルという人が、特許を取った1876年2月14日のことだったんですけれども、この、特許を取った2時間後にですね、アメリカの、エリシャ・グレイという人もですね、やはり2時間遅れで電話の特許をしたと言われています。それで、そうですね、ベルが2時間早かったと。たった2時間の差で、ベルが発明されたと、いうことになっています。それで、このインターネット電話ですけれどね、最近ですね、この電話の世界に、大きな変化が起きています。これまでの電話というのは、NTT なんかの、回線をね、接続し、電話局の回線に接続して、電話を行うというのが、主流、一般的な、方法だったと思うんですけれども、最近ではですね、この電話局の回線を利用するんじゃなくて、インターネットの接続回線を利用して、電話を行おうという試みが、行われ始めました。インターネットというのは世界中に接続されていてですね、例えば外国に住む人にメール送れたりとか、アドレス打ち込むだけで、外国の、ホームページなんかも簡単に見れるというふうな感じで、世界中に、ネットワークが、つながっているわけですね。で、せっかくこのネットワーク、世界中につながっているので、これを電話に利用しようということになりました。このインターネット電話というのは実はかなり前からこの試みというのは行われていて、今からですね、10年以上前から、そういうものがありました。例えばですね、1995年頃ですけれども、まだ、この頃にですね、Q スイミーというですね、テレビ電話のできるソフトが、ありました。ただこの頃というのは、インターネット回線の速度が遅かったり、料金が高かったりっていうこともありまして、それほど普及はしませんでした。その後ですね、Windows が、普及し始めまして、Windows 自身にですね、Windows そのものにですね、MSN メッセンジャーというソフトが、付属しました。さらにですね、Yahoo という、検索サイトを運営している会社、Yahoo という会社から、Yahoo メッセンジャーというですね、ソフトが出ました。で、この MSN メッセンジャーとかですね、Yahoo メッセンジャーっていうソフトは、文字やビデオ、 それから、声ですね。ボイス機能による電話が可能だったということですね。これがだ、えー、インター、あのー、パソコンを使った電話ソフトの、お話です。その後ですね、その一方でですね、通常の電話機をですね、使ったインターネット電話というのが、誕生しました。具体的にはですね、IP 電話というんですけれども、普通の電話機を使うので、パソコンの知識がなくても、電話ができるという、メリットが、ありました。これでですね、具体的にはですね、
うちの方はどこから始まるのかな。
IP 電話ではですね、インターネット回線と電話機の間にですね、VOIP 機能付きの、VOIP アダプターという機械を接続してですね、インターネットの電話回線の信号を、電話の音声信号に変換するという、いう機械を接続して、インターネットを使った電話を普通の電話で行う。この VOIP というのは、ボイスオーバー IP という、用語の略称なんですけれどね。これを使ってインターネット電話を行うという。具体的にはどんなものがあるかと言いますと、ソフトバンクという会社がやっている、Yahoo BB が提供している BB フォンというのが2002年4月に登場して、国際電話が安くかけられるとか、あとは、BB フォンの加入者同士ですと、無料で電話がかけられるというので、非常に話題になりました。この2、3年以降ですね、このYahoo BB のような普通の電話を使った各サービスがですね、いろんなプロバイダーから出てきたんですけれども、ただですね、これは欠点としては、同じプロバイダー同士の加入者同士でしたら無料になるんですけれども、そうでない場合は無料にならないという欠点がありました。それから、会社によってですね、同じ、プロバイダー同士でも無料にならないなどということもありまして、いろいろと、混乱が生じたと、いう、事情があります。それでですね、いずれにしてもですね、このインターネット回線を利用した、電話の試みというのは、かなり前から、行われていたということですね。しかしですね、インターネットというのは一般的なイメージとして、通話が途切れるとか、音質が悪いとかいうような、イメージが強くてですね、強かったというのが、これまでの電話でした。その後ですね、これから、スカイプのお話になるんですけれども、その後ですね、スカイプという、パソコンを使ったですね、電話ソフトが誕生しました。このスカイプというのが誕生したのがですね、2003年の8月のことです。スカイプテクノロジーズ社という会社があるんですけれども、このスカイプテクノロジーズという会社の、ウェブサイト、ホームページのことなんですけど、ホームページで、ソフトをですね、無料で配布したということですね。さらにですね、スカイプの利用者同士であれば、どこのプロバイダーに加入していても、無料で電話がかけられる。 ソフトも無料で、通話も無料ということで、これがですね、まあ、非常に話題になりました。ちょっとスカイプの技術的なお話になるんですけれども、スカイプテクノロジーと、ジーズという会社はですね、最高責任者が、ニコラス・センストロムという人でですね、副社長がヤヌス・フリッシュという人なんです。あんまり聞いたことない名前だなと思われるかもしれませんけども、実はこの二人はですね、カザーというですね、世界で最もダウンロード数の多かった、ファイル交換ソフトを開発した人たちなんですね。ファイル交換ソフトというのは何をするかと言いますと、自分の持っているファイルをですね、まあ、他人と、共有するというもので、相手のパソコンと自分のパソコンとを直接接続して、ファイルのやり取りを行うという仕組みを利用しています。この、相手のパソコンと自分のパソコンを直接つないで、データのやり取りを行う、このような仕組みを、ピアーツーピアーと言うんですけれどね。このピアーツーピアーという技術を利用して、インターネットのファイル交換が行われていました。実はですね、このスカイプというソフトも、このピアーツーピアーという技術を利用して、こういう技術を利用したソフトなんですね。このピアーツーピアーを利用すると、まあ、どういったメリットがあるかと言いますと、例えば先ほどちょっと紹介した MSN メッセンジャーとかね、Yahoo メッセンジャーなどは、サーバーという中心的なコンピューターがあるんですけれど、これを経由することによって通話が行われるという仕組みになってるんです。まあ、中心的なコンピューターを一回通して通話を行う。ですから、中心的なコンピューターにですね、どうしても負荷がかかる。音声通話というのはどうしてもデータ容量が大きくなると思うんですけれども、その負荷がかかることによって、まあ、音質が悪くなったりとか、いっぺんにたくさんの人が通話すると、サーバーが混雑して通話が途切れたりとか、品質が非常に落ちるという欠点があります。ところがですね、このスカイプというソフトは、先ほど言いました、ピアーツーピアーという技術によってですね、直接相手のコンピューターと接続して通話を行うという技術を利用することによって、通話品質が非常に良いという特徴があります。音質もいいですし、途切れにくい、非常に品質が良いという、まあ、これが無料で利用できるというので、非常に普及しました。それではですね、スカイプでできること、どんなこと、スカイプ使うとね、どんなことができるんだろうかということについてお話ししたいと思います。
うん、
まずはですね、基本は電話です、うん、スカイプ同士の人であれば、使ってる人同士であれば、無料で電話ができます。まあ、どれだけ、インターネットにつながっていれば無料でできます。ですから、海外の人とでもスカイプの利用者同士であれば無料で利用できる。もちろんソフトも無料です。それからですね、ちょっとこれの応用になりますけども、テレビ電話もというのもできます。これは、パソコンにですね、カメラを接続する必要があるんですけども、カメラを接続することによって、テレビ電話を行うことができます。それからですね、次は、チャットというですね。チャットというのは、文字、声で、電話のように声で会話するのではなくて、文字によって会話するというものが、これがチャットと言います。それからですね、 次は、まあ、通話の応用みたいになりますけれども、会議通話というのがあります。これは今やってるんですけれど、これは会議通話で今、講習会やってるんですけれども、普通の電話というのは1対1で1人と1人で話を行いますよね。ところが、これ、会議通話というのを利用しますと、複数の人を同時にですね、通話することができるんです。ちょっとした会議、わざわざ集まらなくても、会議通話というのを利用することによって、複数の人で会議を行うことができる。で、現時点のスカイプではですね、最大25人まで同時に会話に通話を行うことができます。それからですね、次は、これも、は、先ほどの文字による会話の応用になりますけれども、グループチャットという機能です。これは、文字による会話を複数の人で行う。まあ、通話の、なんていうか、会議通話版みたいなものだと思っていただければいいと思うんですけれども、複数の人で会話を行うことができるというのは、これがグループチャットと言います。これはですね、現在のバージョンでは最大150人まで同時にお チャットを行うことができます。
ちゃんとね。
それからですね、次は、ファイル転送という、
からね。
パソコン上の、ファイルをですね、相手に送信する。例えばなんか会議で話してるときに、ちょっとこの資料を送ろうかなっていうときに、中に、
重たい。
便利なのではないかなと思います。大体はですね、これが、無料で利用できる機能ですね。他にですね、スカイプは基本的に無料なんですけれども、お金を少しね、出すことによって、これ利用するには、スカイプクレジットというのを、料金払って、クレジットカードで購入する必要があるんですけれども、これを利用することによって、さらに、機能が増えます。スカイプクレジットを使うと何ができるかということについてもう少し紹介したいと思います。まずはですね、スカイプアウトというサービスがあります。
そっか、
これはですね、普通の電話とかですね、携帯電話、普通の家にある固定電話とかありますよね。あと、皆さんが持ち上げてるような、NTT ドコモとか、au とかね、ああ、今、あれというか、ソフトバンクとか、電話に、スカイプからかけられると。普通の電話に、かけられるという、かけることもできます。特にですね、長距離の電話、東京とかね、富山から東京とかね、あと、国際電話なんかするときは、普通の電話を使うよりは、かなり料金はお得だと思います。それから、もう一つは、スカイプインというサービスがあります。このスカイプインというのは、先ほどのスカイプアウトとは逆でですね、普通の電話からスカイプに電話をかけられるという機能なんです。これ利用するためにはですね、まあ、電話番号を取得する必要があります。スカイプインのアカウントというのをですね、お金を払って有料で購入する必要があります。ですから、まあ、これを利用するにも、ちょっと料金がかかります。その他のサービスとしまして、まあ、いろいろあるんですけどね、例えば、おすすめ店情報なんかを共有するスカイプファインドというサービス。これは、例えば、どこどこの店が美味しいよみたいな、地域の情報なんかを共有するときなんかに使います。それから、ショートメッセージみたいなのを送信する、スカイプ SM というサービス。それから、通常の携帯電話から、国際電話を、格安でかけられるようにするという、スカイプトゥーゴーというサービスね。 そういうのもあります。それから、着信し、回復にかかってきた電話、着信した電話を、携帯電話とかね、固定の電話とかね、普通の別の電話に転送するという、通話転送サービスというのもあります。それからスカイプの留守番電話機能をという感じで、ボイスメールという機能もあります。まあ、大抵のですね、電話に備わってるような機能は、スカイプにあるという感じですね。それでは、このスカイプというのを利用するには何が必要かということなんですけれども、まあ、動作環境、まずパソコンですね。Windows が入ったパソコン。まあ、Windows じゃなくても一応使えるんですが、皆さんが大体使うとすれば、Windows だと思います。具体的には対応 OS としましては、Windows 2000、もしくは XP、もしくは、Vista、2000か XP か Vista、入ってるパソコンで、動きます。それから CPU が 400MHz 以上、メモリが 128MB 以上、で、ハードディスクの空き容量が 50MB 以上というふうになってます。まあ、最近のですね、パソコン、XP 最初から入ってるようなパソコンでしたら、まず大丈夫じゃないかなと思います。まあ、よほど極端な古いパソコン、10年以上前に買ったとか、そういうのでなければ、まあ、大抵動くんじゃないかなと思っていただいていいと思います。それから周辺機器としまして、通話を行いますので、サウンドカードとスピーカーですね。まあ、音声パソコン使ってる方でしたら音出てるので、まあ、それで大丈夫です。それから、まあ、声を相手に届ける必要がありますので、マイクロフォン、マイクですね。それ
自
から、
作のマイクですかね。
まあ、インターネット接続回線が必要です。まあ、できるだけ高速な方が快適に使えます。パソコンもできるだけ高速なものがいいと思いますけども、まあ、それほど高速じゃなくてもとりあえず使えるとは思います。ただ、テレビ電話利用するときですね。まあ、当然、カメラが必要になります。ウェブカメラというんですけども、これを、購入する必要があります。テレビ電話利用する場合はですね、パソコン少し、いいものが必要でですね、1ギガバイ、1ギガヘルツ以上の CPU に256メガバイト以上のメモリーが必要ということになってます。少し、テレビ電話は、映像を送りますので、多少、性能のいいパソコンが必要になります。で、実際利用する場合ですけれども、スカイプのホームページに、まあ、無料でソフトが公開されてますから、それを、まあ、ダウンロードしてきて、まあ、パソコンに、インストールというんですけれども、まあ、組み込む作業を行う。組み込んでからですね、まずアカウントというんですけれども、自分の、電話かけるわけですから、自分を識別するときの、まあ、電話番号みたいなものですね。ID と、スカイプアカウントと言いますけども、これを、取得する必要があります。これは、スカイプを起動して、スカイプダウンロードしたのを起動して行います。これは、無料で、まあ、当然できます。以上がですね、大体、スカイプ、インターネットを使った電話、それから、スカイプのことについて、お話し、させていただきました。以上ですね。じゃあ、この辺で、とりあえず終わりたいと思います。
ありがとうございます。
会議といってどれくらいの人がつながってるんだろう、今現在。
今現在、スカイプにですか？全部でですか？
ええ。この今現在聞いてる、やってる。
ああ、スカイプやってる人ですか？まあ、世界中でやっておられますからね。結構。
670万。
ああ、そうそう、画面に出てるんですよ。
出
今、
て
イン
ない。
カンティングがオンラインですって。確か。
670、6040。
それにしかも、回線状態によってやっぱり声が遅れてたり、
ありますね。
ちょっと遅れますね。パソコンを返すので、デジタルをこう、なんていうか、音声に変換したりとか、あとセキュリティにもかかってるので、ちょっとそういう処理とかでちょっと遅くなるんだと思うんですけれど。
こっち、立山はじゃあ残念ながら、光がないんですよ。ADSL なんでね、遅いんですよ。残念ながら。
回線速度にもよりま
回
すか
線
ね。
速度。
くよくんのところも、そちらは会場はちょっとわかりませんけど、
ここは100
場所
メ
によっ
ガ、最大100メガまでって書いてありました。
うわ
光みたいなもんですね。光かな、ここは。
いいね
あと、なんか松井さんと工藤さんに質問ですが、やっぱりスカイプでお話ししていると、急に声が途切れたり、なんか自分の声が聞こえたり、パソコンの声が聞こえたり、やっぱりして、一回電話を切ってしまったりすることもあります。
やっぱり調子の悪い時ってあるんですよ。私も今仕事以外でスカイプよく使うんですけども、時間によっても違うし、回線状態によってもかなりなんかコンディションが結構ばらつきあるみたい。
ネットのやっぱり混雑具合とかいろいろ関係しますね、多分。
わかります。
で、私の経験では、なんか同じ、例えばここで会議でやってらっしゃるパソコンで、同じスペック同士だと割かし足引っ張らないでうまくできるというか、2人3人で喋っていても、誰かうぞい、ボロいスペックの低いパソコンを使ってる人いると、なんか足引っ張られて動きにくくなったりっていうこともあるし、まあ、最近は XP 使ってればそんなことはあんまりないみたいなんですけど、まあ、早く回線だけはこちらも早くなる方法がないものかなと、それぐらいです、こちらの悩みは。
ピッツ呼び出しました。
大丈夫かな？
大丈夫です。
大
大丈
丈
夫
夫
で
です
。
す。
最初の頃はひどかったんですよね、2、3、3年前とかはね。
最初の頃はちょっと、そうですね。今バージョンアップしてだいぶ良くなってきましたね。
もちろんカメラとかは全然使ったことないし、知らないんですけど、見えないし。
僕もカメラ使ったことないです。
僕もカメラ使ったことないですね。
なんだ？
え？
ここだね、多分。
何？
あら？
あ、そっちからの中は。
誰か消え、
誰か一つ、
誰か
誰
一
か
つ
一
消え
人
まし
落
た
ち
ね。
たか。ぽよん。
墜落じゃなくて、ぽよんと言いましたね、松井さん。
戻っちゃったのか
なんか誰か消えました。
誰か落ちちゃったみたい。
落ちました、誰が。
誰でしょう。
ビッツが落ち
ビッツが落ちた。ビッツ落ちたみたい
ビッツ落ちた。
です。ビッツ落としたみたい。
それでも今日はまだコンディションこれでいい方じゃ
し
ない？
てま向こうから来てるから、ちょっと待ってて。
まだ今日はでもこれいい方やよ、コンディションは。
ちょっと待ってて。
ごめん、喋って。
ちょっと待っててくださいね。
はい。
まだコンディションいい方ですよ、これ。 まさかスカイプで放射能の声が聞こえると思いますでしたが。
そうですよね。あ、でもこれみんなに聞こえてますよね。会議場
の。とかとね、同じ技術を使ってるんです。
うん。
先ほどファイル交換ソフトの話をお話ししましたけれども、
はい、
ミニというあのソフトもですね、この、
あ、
先ほどお話しした、ピアーツーピアーという技術を使ったですね、ファイル交換ソフトなんですね。この、そうですね、同じ技術を使ってます。このミニ、確かにですね、一般的にはですね、このファイル交換ソフトというのは、例えば悪いこと、著作権侵害したりとか、個人情報を漏らしたりっていうような、なんかイメージがあるんですね。例えばナップスターっていうのがあったんですけれども、これが会社がですね、作ってた会社が、米国のですね、レコード協会から、著作権侵害で訴えられたりとか、あと先ほどお話になったウィニーですね、この作者さんが、京都府警に逮捕されてます。
逮捕？
確かに悪いことをするというイメージがあるんですけれども、ただ、やっぱり使い方次第ですよね。結局、個人情報が入ったファイルとか、ソフトが悪いというよりは、個人情報が入ったファイルを交換したりとかですね、あと市販の音楽ソフトなんかを、交換、他のところに共有してですね、公開するという、やり方がまずいのであって、ソフト自身が別に悪いというものではないんですね。と思うんですね。スカイプもですね、この電話、このピアツーピアという技術を、電話に利用したわけですけれども、ものは使いようっていう感じですかね。
最初はテキストファイルを中心に送ってて、
はい、
会議ですんで、やっぱり資料を送るためにテキストファイルだったんですけど、そのうちに皆さんご存知の MP3 とかですね、ちょっと小さめのファイルを音声にしたやつを、MP3 とか Windows メディア形式なんか送る、5メガ、10メガぐらいの程度でしたら、わりかしすんなりいってくれるかなっていうような感じ。最近はちょっと大きいの送ったことは私もないんですけども。
スカイプの、ファイル、送るの遅いですよね、なんか。
喋らないで一旦、切っちゃったり、あるいは、会議にしてるとやっぱり遅いんですよね。会議にしてると速度が遅くなっちゃうとか。通話しないでスカイプだけお互いに立ち上げててやるんなら早かったりもするんですよね。回線状態にもよると思いますけど。光同士だから早いってこともないみたいなんですよ、やっぱり。光同士だったらなおさらいいんでしょうけど。切れてる？大丈夫？
はい。切れてます。はい、
大丈夫やね。
つながってます。
ADSL 同士のユーザーで2人でこうファイル交換していてもそこそこ早いって感じることもあれば、相手が光なんだけど、その割に全然動かないってこともあるし、やっぱりサーバーにもよるんか、ちょっと、ピアツーピアのちょっとやり方は、ちょっと、っていうか、からくりはわからないんですけども、ADSL 同士でも割かし、そこそこ早く行ってくれるってこともあるし、時間帯にも夜みたいですし、今日はまだ割かし、ほとんど途切れないで、クヨさんの声がずっと最初から途切れないで来てるっていうのは、コンディションがいい方やと思います、今日は。おかげさんで。
どうしますか。そうしましたら他に何かあります。はい、何をですか。
何か質問とか。
質問とか、
マイクで、ただみんなに聞いてもらった方がいいと思うんで、電話って普通、相手の声聞こえないから、なんていうか、ヘッドセットみたいので使ったらいいと思うんですけれども、ただ今は、皆さんに、電話の向こうの人の声聞こえるように、わざと、スピーカーから、音出してます。
まあ、疲れますんでは、
あ、そうです。
今は私の印象としてで十分なんで、それを
外して、ただスピーカーから声出してるんです。
ええ。ヘッドセットもよく使いましたですけどね。
僕今ヘッドセットを持ってマイクを使って、固定しとけるから便利かな。
そうですね。ヘッドセットだと、こうガタガタっとこう衝撃の音がすごいんで、やっぱりスピーカーとマイクと単独の方がいいかなっていう気はしてます。
堀さん、他に何か質問なかったら。
さっきよりちょっと回線が悪い。
キュンピックした。
あ、回線さっきより少し悪くなりました。
あ、そうですか。はい。
今、松井さんが。
ちょっと声の遅れが5秒ほど遅れるかな。
なければ、なんか、あれば。
質問があります。
はい、どうぞ。
はい、神奈川県のおかんでございますが。
はい。
もう全くインターネットとかパソコンとかわかんないんですけど、
はい、
完全に世界は今、Mac のコンピューター以外は Windows に制覇され、その Linux とかね、Windows が台頭する前に日本のなんとかいう人が作ったやっぱり同じような窓のソフトがあったっていうんですけど、
はい、
今後その、まあ、今のスカイプとのことは別ですけど、このソフトウェアの世界はどうなっていくんでしょうか。
難しいですね。まあ、一応スカイプもですね、Mac 版とかね、Mac でも Linux とかでも一応動くんですよ。
まあ、Linux でも動くんですか。
動きます。
Linux でも、Linux 版もあります。
はい。はい、ただ仕事ではもう全部XP とか Vista とか PC しか使わないので、もう Linux なんていうの存在も誰も知らないっていう感じなんですけど、この Windows は永遠に世界を制覇するんでしょうか。
みんな笑ってる。
みんな笑ってる。
みんな。まあ、これからでもわかんないですよ。Linux とかも、パソコンの世界では Windows ですけども、携帯電話とかはまた別の、あれも、携帯電話とかもみんなコンピューター入ってるんですよ。メールとかできますから。ああいうところではまた別の OS が、主流なんで、まあ、わかんないです。パソコンの世界では今のところ Windows ですけども、まあ、圧倒的に多いと思いますけども、これからどうなるかっていうのは、そうですね。
Linux のユーザーにちょっと、もしおられたら、触らせてもらいたいなっていう気しますけどね、Linux ね。
Linux のユーザー知りません、私一人も。
音声、今のところあんまり使えないですよね。視覚障害者が、Windows、あなた、Linux とか使おうと思うと、なかなか、2台パソコン繋がなきゃいけなかったりとか。その、読み上げソフトがないですよね、日本語版。英語だったら結構あるんですけど。
そういうことなのか。
それまずいな、ドリームさんね。
開発なんて結構ないしね。
そうだね。 そういうことか。
本当はあのスペック的には Linux の方が軽そうな気がするんですけどね。
スペック的にこ
いやいいね、 Linux 触ってみたいな。
もうどんなものか想像もできないんですけど、Windows 以外にも、
あ、そろそろね、あのね、休憩の時間にするんで、あの、そろそろ、あの、また、あの、お話ししたい方は、後で、後でしてもらっても構いませんから。
わかりました。
今日はこれで、あの、一旦切ってもよろしいですか？はい。
何時頃から次再開しますか？
こちらから切りましょうか。
何時頃から再開しますか？
あ、じゃあ、ちょっと、いつからやる？再開は、今日はね、今からこれやって、この後ですね、個別勉強会で皆さんしたいことそれぞれ勉強するんですよ。
はい。
だからこれは、ミニ講習会これで終わりです。今日は。
じゃあ、今日は今日で終わりということで。
うん。
あ、これで終わりですか。
さん、さようなら。
はい、はい、そうですね。
はい。わかりました。ありがとうございます。はい、
だから、一つだけ最後一言。
はい。
スカイプアウト、スカイプインっていう話いただきましたけど、
はい。
実際利用状況っていうのはたくさんいらっしゃるもんでしょうかね。私やったこと
ない。わかんないですね。
結局、無料だからって言ってスカイプを単独で使ってるパターンが多いと思うんですけど、あんまりスカイプイン、スカイプアウトはちょっとやる気にはなってない状況です。あ、
僕も やりませんね。
ええー。
使ってる人どのぐらいいるのかちょっとわかんないですけど、
うん、まあ使っていた人がいたらちょっと意見聞きたいなと思って
た、はい、じゃあ少々皆さんこれで終わるって
はい
はい、
じゃあこれで終わりますね。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はーい、
はーい。